昨日はクリスマスマーケットアット栄のご協力を本当に感謝いたします。前日は嵐でどうなるかなというそういうような感じでありましたが、天候が守られて本当に感謝でありました。皆様のお祈りに支えられていると本当に感じました。感謝いたします。今年も多くの方が来てくださって、本当に一人でも多くの方にクリスマスの本当の主人公であるイエス様を指し示すことができたのではないかなと、そのように感じております。来週はいよいよクリスマス、キャンドルもですね、3つ目が灯って、来週4つ目が灯って24日ということになります。クリスマス特別礼拝がありますし、また夜にはキャンドルライトサービスがありますので、ぜひ覚えて、ぜひ共にイエス様のご降誕をお祝いしたいと思います。また実はですね、その前日の23日はですね、新見智恵伝道師が北先生の東京チャペルでですね、コンサートを行う予定にしております。教会の LINE の方にチラシが送ってあるということでありますけれども、ぜひそちらも覚えてお祈りいただき、また行ける方はぜひ行って応援していただければと思います。感謝します。新聞の投書欄にこういうものがありました。息子が幼稚園児の頃、クラスのお便りに、お母さんが作る好きな料理はのコーナーがあった。お友達が卵焼き、オムライスなどと答える中、息子の答えは卵かけご飯だった。シンプルイズベストという、そういう投稿なんですけれども、最近はですね TKG といってごちそうになっているそうでありますけれども、重要なのは素材であるという、ことだと思います。今日も素材が素晴らしい聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。アメン。詩編の53編をお読みいたします。指揮者のためにマハラテの調べに合わせて、ダビデのマスキール。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。不法を行う者らは知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を喰らい、神を呼び求めようとはしない。見よ、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを。それは神があなたに対して陣を張る者の骨をまき散らされたからだ。あなたは彼らを恥ずかしめた。それは神が彼らを捨てられたからだ。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、神が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。アメン。今日のこの詩編53編の表題のマハラテという、このマハラテという言葉の意味は実は分かっていないんです。ある学者によれば、楽器ではないかと、フルートのような楽器ではないかというふうに言う学者もいますし、またある学者は何かの調べの一つではないかと、そういうふうに言うわけです。ですから新科学の方は、調べに、マハラテの調べに合わせてというふうに訳しているわけであります。実はギリシャ語の訳によっては、このマハラテをですね、輪になって踊るという、そういうふうに訳しているものもあるんです。だからだと思いますが、パッション訳という訳では、悲しみの踊り、The Dancing of Morning という、そういうふうに訳している訳もあるわけです。この訳を読みながら、私の頭の中に流れた曲は、チャッチャンチャララン、チャンチャンチャララン、ちょっと悲しげな、マイムマイム、なんかマイムマイム、若い世代はわからないんじゃないかと妻に言われたんですけれども、わかりますね。よかった、よかったです。ちょっとこう輪になって踊るっていうので、こうチャッチャンチャララン、っていうこういうこのマイモマイモを聞きながらこの詩編53編を歌ったっていうのは、なんか面白いかなとちょっとそういうイメージを持ったわけでありますが、いずれにせよ神様は私たちの嘆きを踊りに変えてくださる神様であります。アメン。今日のこの詩編53編は、神様がここにおられないというように生きている人々について歌ったものであると言われております。 そのような人を一説では愚か者というふうに呼んでるわけです。この愚か者というのは4節を見ていただきますと、まず第1番目にこの愚か者は不法を行うものであると書いてあります。神様を無視するから平気で自分の欲望のために悪事を働くことができてしまうと、そのように詩人は言うわけです。さらにこの愚か者というのは第2番目に私の民を喰らいというふうに書いてあります。神様を無視するから平気で自分の欲望のために人を食い物にすることができてしまうんだというわけです。そしてこの愚か者というのは第3番目に神を呼び求めようとはしないと言います。このような人はへりくだって神様を呼び求めることさえしないんだというわけです。つまりこの詩篇53篇が言う愚か者というのは神様に対する恐れがない人のことを言っているということであります。そして五節ではそんな神様を恐れない愚か者に対する裁きの言葉が綴られております。この五節で使われている表現は旧約聖書の列王記第2、18章に出てくるアッシリア帝国の王セナキリブの軍隊の話がほのめかされているように思われます。ヒゼキヤ王の時代、飛ぶ鳥を落とす勢いだったアッシリア帝国はエルサレムを包囲します。そしてアッシリアの将軍ダブシャケがユダの民に対してこんなことを言うんです。列王記の第2の18章の28節にこう書いてあります。ラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声で叫んでこう告げた。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言っておられる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことができないからだ。ヒゼキヤは主が必ず我々を救い出してくださる。この都は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降伏せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、自分の井戸の水を飲めるようになる。その後私は来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行く。そこは穀物と新しいブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。お前たちが生き延びて死ぬことのないようにするためである。たとえヒゼキヤが主は我々を救い出してくださると言ってお前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々はそれぞれ自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。スファルワイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。この時にヒゼキヤ王が取った行動、それは主の宮に入って預言者に祈りを要請し自らも祈ることだったわけです。19章の15節、ヒゼキヤは主の前で祈った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセンナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので、彼らはこれを滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知るでしょう。そして 聖書はこのように伝えております。35節、その夜主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。まさにこの時の表現が今日のこの詩編53編5節の表現に反映されているように思われます。つまりここで聖書が語っているメッセージはこういうことであります。神様を恐れない愚か者の恫喝に怯え恐れることがないように。神様を恐れない愚か者の恫喝に恐れたり怯えたりしてはいけないということであります。バングラデシュの貧しい子どもたちのための施設ホーモンピースの理事長のアルバート先生は10代の時から熱心に福音伝道をしていたといいます。バングラデシュは9割がイスラム教徒の国で、その国で福音伝道するというのはそれは本当は危険な話なわけです。でもアルバート先生は若い時から一人でこのトラクトを持ってですね、この村を回って伝道していたそうです。でもある時村人たちに囲まれて袋叩きに遭ったことがあるそうです。意識が朦朧とする中で主を助けてくださいと祈った時に一人の人がやってきて、そして助けてくださったと、そういう話を伺ったことがあります。世界にはこのように迫害の中にあっても信仰生活を続けている兄弟姉妹がいるわけです。どんなに恫喝されても恐れない。五節には原文のヘブル語でなぜなら神がという表現が2回繰り返されております。何があっても恐れない理由、それは神様が今も生きて働いておられるからであります。なぜなら神がこの信仰に生きるということであります。私たち歩む中でいろんなことがあります。からかわれることもあれば恫喝される時もあるかもしれません。でもなぜなら神が、なぜなら神がこの信仰を私たち持っていきたいと思います。アメンでしょうか。アメン。今日注目していただきたいのは6節の前半部分であります。53編の6節の前半部分、最初の一文だけご一緒にお願いしたいと思います。はい。ああイスラエルの救いがシオンから来るように。アメン。この箇所原文を直訳しますとこういうふうになります。誰が与えてくれるか、シオンからイスラエルの救いを。誰が与えてくれるか、日本語としてはちょっと難しいのでこういうふうに新改訳のように訳してるんだと思いますが、でもこの誰が与えてくれるかというのはこれすごくいい質問、大事な質問だと思うんです。シオンはエルサレムにある神殿の丘のことであります。つまり神様の臨在の場所、そこから神様が来られ助け祝福してくださいますようにという祈りの言葉であるということです。そしてこの箇所の救いと訳された単語は実は複数形が使われているんです。つまり強調されているわけです。救いという単語が強調されているんです。誰が救いを与えてくれるか、神様だけが救いを与えてくれる、これが今日のこの詩編の中心メッセージなわけです。誰が救いを与えてくれるか。救いという単語をヘブル語ではイエシュアと言います。このイエシュアというのはイエス様の名前のヘブル語読みなんです。2節を見ていただきますと、神は天から人の子らを見下ろして、
神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になったと言います。神様はこの世界で何が起こっておられるかご覧になっておられるというんです。しかし3節を見ていただきますと、彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている、善を行う者はいない、一人もいないとあります。リビングバイブルではこんなふうに訳しています。しかし神に背いていない人間などいません。人々は罪にまみれ、真まで腐りきっています。正しい者は一人もいません。そこまで言わなくてもと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、でも罪を認めることができないということが人間の根本的な問題であると言われております。自分はそんなに悪くはないと相対的に自分を正当化してしまうので、神様を認められない、神様に救いを求められないというわけです。でも神に背いていない人間などいませんと聖書ははっきりと言うわけです。神様はご覧になっておられるだけではなく行動される神様であります。神様に背を向けたどうしようもない罪人である私たちのために神様は一人子イエス・キリストを与えてくださいました。これがクリスマスメッセージであります。聖書は言います。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様は私たちを救うために御子イエス・キリストを与えてくださいました。イエス様は私たちの罪のためにあの十字架にかかり死に葬られよみがえられました。今イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。なぜなら神様が救いを与えられたからであります。救い、それは滅びからの救いであります。もちろんそれは天国の希望を指します。イエス・キリストを信じる人はみんなイエス・キリストの十字架の御業のゆえにこの世での人生の直後天国に行くことができます。なぜなら神が救いを与えられるからであります。イエス・キリストを信じる者にとってですから死は終わりではないわけです。死んだ後の希望があるわけです。また聖書はイエス様がクリスマスの時にこの地に誕生されたようにこの世の終わりにこの地に来られるということを予言しております。イエス様は再びこの地に来られて全てを正されます。つまり救いというのは自分が死んだら天国に行ければそれでいい、そういう話ではないということであります。死んだ後の後にも希望があると聖書はそう言ってるわけです。この世界の終わりに神様は全ての被造物を滅びから救われます。ローマ人への手紙の8章にこのように記されております。その日には罪、死、腐敗などこの世界は今神の命令により不本意ながらこれらのものに支配されていますがは跡形もなく消え去り、この世界は神の子供たちが喜びを持って味わうことができる罪からの輝かしい解放に預かるからです。罪からの輝かしい解放、これが神様が与えられる救いであります。そしてこの救いはすでにイエス・キリストを信じる者たちに与えられているんです。まだ罪からの輝かしい解放が完全に与えられているわけでは ありません。それはイエス様が再び来られてからの話であります。でもすでにイエス・キリストを信じる者たちはこの救いの世界を先取りして生きているんだっていうんです。使徒パウロはこの死んだ後の話、この世界の終わりの復活に関して記した後、こういうふうに記しているんです。ご一緒にお願いしたいと思います。コリント人への手紙の第1の15章58節、ご一緒にお願いします。はい。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。つまり救いの世界を先取りして生きているということは、終わりの日に完成される神の御国を立て上げるその働きの一部を実は今私たち担ってるんだっていうんです。私たちのこの地上で励んでいる主の技は無駄になることはないんですよと、そう言ってるんです。私たちがイエス様の教会を立て上げようとして励んでいることは無駄になることはありませんよと。バングラデシュの貧しい子どもたちのための施設ホームピースを支援することは、ホップの T シャツを着ることもですね、無駄になることはないんですよって言うんです。昨日のクリスマスマーケットの働きも、主にあって無駄になることはありませんよと。私たちのこの地におけるどんな働きもイエス・キリストにあってなされるとき、その一つ一つ決して無駄になることはありませんと、聖書はそう私たちに語ってるんです。神様は不思議な方法で私たちの働きを用いて素晴らしい神の御国を立て上げてくださってるんだと。なぜならば神様がこの地に救いを与えてくださるお方だからであります。リビングライフの12月号の御塗り教会のハー先生のメッセージにこんなことが書いてありました。イエス様は愛しなさいと言われました。しかし私たちには愛する力がありません。主は私たちに伝道しなさいと言われました。しかし私たちには伝道する力もありません。主は私たちに従い、祈り、信じ、前進しなさい、人の心を変えることは私がすると言われました。誰かを愛し伝道することは私たちの人格や言葉でするのではありません。主がされるのです。宣教は神様がされることです。神様が私たちの従順を通して宣教されるのです。私たちが神様を信じ従順でありさえすれば、私たちを通して神様が世界を変えられます。これが至上命令です。私はアメリカの留学時代3年間インターンしてた教会で同時通訳の奉仕をしておりました。この説教の時間の、その、日本語に同時通訳するというそういう奉仕をさせてもらったんです。第一礼拝でまずメッセージを聞いて礼拝を守ったんです。で、第一礼拝と第二礼拝の間の短い時間にですね、その先生のところに行ってですね、説教原稿をもらってそれをコピーしてですね、そしてその原稿をちゃんと返して、ここ重要ですよ、ちゃんと返して、そしてあの通訳席が2階にあったんですけれども、勝君もよく覚えてると思いますけれども、こう階段になんかこんなところにドアがあるのかなっていうような隠し扉のようなところから開いてですね、上に上がってですね、そしてあの準備して、そしてまあ通訳を日本語に同時通訳をしたんですけれども、でそのブースから誰が聞いてるかっていうのは見えないんですね。あのメッセージをしてる先生は見れるんですけども、で当時はそんなあの無線の時代じゃありませんから、ワイヤレスの時代じゃありませんから、有線でこうやってなんか つけてこう聞くんですけれども、こう降りていくと、あ、今日誰も聞いてなかったんだっていう、そういう時もあったりしてですね、いつもあの聞いてるわけではないんですけれども、でも聞いている人がいて、 もし私の知らないまだ聞いてる人がいたら、私いつも必ずその人のところに行って話しかけてですね、すいません、福音って知ってますかって。で、大体私はですね、この4つの法則というものをこういつも入れててですね、この4つの法則って知ってますかっていうふうに、そういうふうに聞いたんです。画像が出ると思うんですけれども、4つの法則ですね、ご存知ですかって。で、英語の世界ではフォースピリチュアルローというふうに言うんですけれども、4つ法則があるんです。第1番目はですね、第1の法則は、神はあなたを、どういうふうにやるかというとですね、この4つの法則ご存知ですかって言って、そして知らないって言うとですね、こういうのなんです、ちょっと一緒に見てくれませんかって言って、こう一緒にこう見て一緒にこう読むんです。で、自然の世界にいろいろな法則があるように、神と人間との間にも次のような法則があります。第一法則、神はあなたを愛しておられ、あなたに素晴らしい人生を与えようとしておられますと。で、第二番目の法則はですね、人は罪を犯して神から離れてしまったので、神の愛と計画とを知ることも体験することもできないのです。で、ここにちょうど図があってですね、神様と罪ある清い神様と罪ある人間の図があってですね、こう矢印が書いてあって、人は一生懸命善行を励んだり哲学を学んだり宗教をして、一生懸命清い神にこう近づこうと頑張るんだけども、誰も達することができないんですよと。じゃあどうしたらいいか、そのギャップを埋めるのにどうしたらいいか、それが第3番目、第3の法則ということでですね、次に第3法則、イエス・キリストだけが人の罪を解決するお方です。あなたもイエス・キリストによって神の愛と計画とを知り体験することができますと。で、イエス、ここのちょうど間に十字架があってですね、イエス様がこの救いの道を作ってくださったんです。イエス様の十字架によって作ってくださったんですよ。でも、この3つの法則を知るだけでは十分ではない、4つの法則ですから4番目があるんですよということで、この4つ目の法則ということでですね、第4法則、私たちはイエス・キリストを罪からの救い主、主として受け入れる必要があります。その時、神の愛と計画とを知り体験することができます。で、ここでですね、このこっち側の面ですね、今映像映ると思いますけれども、2つの図がこの時出てくるんです。で、1つの図はこの椅子の上に我、自分が乗っかってる、いわゆる自己中心の生活。そしてもう一つの図はですね、椅子の上に十字架が立っている、イエス・キリスト中心の生活で、ここで質問するわけです。質問、あなたは今どちらの人生を歩んでいるでしょうか。で、ほぼみんな、ここ日本人純粋ですから大体みんなこの我の方を指さすわけです。で、次に質問するわけです。あなたの人生としてどちらの人生をお望みになりますか。で、大体ここで、とか、ここで、終わって、じゃあまた読んでくださいねと言ってこう渡しして終わるっていうのが、これが大体のルーティーンだったんです。で、毎週ですね、そうやって来た人たちにこう私4つの法則でやってたんですけども、大体ですね、次の週来なくなるんですで、だんだんと私の心もちょっとくじけてきてですねなんかもうちょっとこう何ですか、世間話とかちょっともうちょっと関係作ってからした方がいいんじゃないかなとかですね、ちょっと考え始めてですね、ちょっと言わないようにしようかなとそうに思ったんです。で、そんなある日、いつものようにその通訳ブースから降りてきて、その通訳の席を見たら一人の若い男性が座ってたんです。で、私もちょっと心くじけてますからちょっとたわいもないこう話をして、こんにちはって、ね、そう話してたら、なんかすごく聖霊様がですね、4つの法則持ってるだろう、はい、持ってます、分かってるなとやるようにと言うんです。もう
まあでもまあ考えてみると神様の働きですし、また来なくなるかどうかなんて神様のあなたの働きですからね。でもう分かりましたと従順して、いつものように第一法則、第二法則、第三法則、第四法則ってやってったんです。でいつものようにこう、どっちの人生ですかって言って、こっち、じゃあどっちの人生選びますかって言ったら、その青年がですね、こっちって言ったんですよ。私の方がびっくりしてですね、本当かなと思いながら、でも半信半疑ながらもですね、初めてだったと思うんですよ。その時次のページをめくってですね次のページには何が書いてあるかと言いますと、あなたも今信じて祈ることによってキリストを受け入れることができますって書いてあるんです。ちょっと今日のあの修法の半ピラを見ていただきたいと思うんですけども、スクリーンにも出ると思いますが、この救いの祈りの場所ですね、この4つの法則の一番下のここ、ご一緒に読んでもらってよろしいでしょうか。今日の修法の半ピラにもあります、スクリーンにも映ってますので、ご一緒にお願いしたいと思います。はい、主イエス様、私はあなたを必要としています。私の罪のために十字架で死んでくださったことを感謝します。今あなたを私の罪からの救い主、主としてお迎えいたします。私のすべての罪を許し、永遠の命を与えてくださり感謝します。私の心の王座で私の人生を導いてください。あなたが望んでおられるようなものに変えてください。アメン。彼、私と一緒に祈ったんです。で、彼のホストファミリーがですね、ずっと玄関の方でこう待ってたんですけれども、彼呼んでですね、今救いの祈りしたんだよ、一緒に祈ってよって、もうすっごいもう満面の笑みでですね、みんなで一緒に彼のためにお祈りしたんです。まあ、残念ながらですね、彼は次の週別の州の大学に行くっていうのでそれからこうもう顔を見なかったんですけれども、でも神様の不思議なことはですね、それが起こったのは私の、確か大学2年生の時だったと思うんですけれども、卒業するその4年生の終わりの時に、彼は再びそのホストファミリーに訪ねて来たんです。で、彼私に言ったんです。覚えてますか、あの時の。もちろんもちろん覚えてますよあれから教会に通ってイエス様信じてバプテスマを受けて今も教会通ってるんです。本当にイエス様を信じてよかったですと。いかがでしょうか。誰が救いを与えてくれるでしょうか。宣教は神様がされることであります。神様が救いを与えてくださいます。神様が私たちの従順を用いて宣教されるんです。このクリスマス、一人でも多くの人が救いを体験できますように、私たち主に従順していこうではないでしょうか。アメン。聖霊様、来てください。お祈りします。